このコーナーでは私長岡敦弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに活かせるお話をしていきたいと思います。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つ言葉を紹介するというコーナーです。
はい、気まぐれ孫子、孫子の兵法をビジネスで活かせ、今日のテーマは攻めてこないことを期待しないです。
攻めてこないことを期待しない、
はい、
前回から経営計画の策定に入りまして、はいはい、先回りして先手を打てというテーマでしたけれども、
はい、
今回はその続きということですよね。
そうですね、
はい、
先回りしてですね、先手を打つ時にですね、まあ、考えておきたい、まあ、注意事項みたいなものになります。
はい、
でドメインシフトによってですね、従来の競合とはですね、直接戦わなくていいように、まあ、戦略を練ってきたわけですね。でさらに先回りしてですね、手を打っていこうということで、まあ、取り組んでいくわけなんですけども、やっぱり想定外の新たな競合がね、いつ参入してこないとも限らないと、うん、いうことは当然あります。
はい、
でその時にですね、孫子はですね、敵は攻めてこないだろうと楽観的に考えるんじゃなくて、いつどんなですね、敵が攻めてきてもいいように、まあ、悲観的にですね、まあ、備えをしておくべきだと、こういうふうに言ってるんですね。で孫子のまあ教えはですね、
はい、
こういうものなんですけども、傭兵の方はその来たらざるを頼むことなく、我が持って待つことあるを頼むなり、その攻めざるを頼むことなく、我が攻むべからざるところあるを頼むなり、というまあ教えをですね、残してくれています。
うん、それはどんな教えなんでしょうか。
はい、これは兵を動かすときにですね、まあ、敵が攻めてこないだろうという予想を頼みにするのではなくてですね、
はい、
敵が攻めてこられない、もしくはいつ攻めてこられてもいいだけのですね、備えが自軍にあるということを頼みにするべきですよと、まあ、こういう教えですね。
いつ攻められてもいい、うん、もうちょっと詳しく教えてください。
はい、まあ、例えばですね、はい、まあ、ビジネスにね、置き換えて言うとですね、まさかこの市場にですね、大手は参入してこないだろうとかですね、
はい、
例えばそういうふうに考えていたらですね、新しいテクノロジー企業とかね、ネット企業みたいなのが急に、まあ、バーンとこう出てきたりとか、
はい、
もしくはですね、GAFA と呼ばれるようなね、Facebook とか Amazon とかああいうやつですね、IT 巨人企業がですね、無料で、自分ところがですね、提供したようなサービスを、まあ、提供してくるかもしれないと。だからこう真っ向からですね、こう入ってくるというよりもいきなりタダでやられるっていうか、
うん、
こう向こうにとってはビジネスじゃないわけですよね。
はい、
こっちはそれを商売にしてたのに、いきなりそれを無料でやられたりなんかしたら困っちゃいますよね。
そうですよね、はい、まあ、そういう、いつどんな時っていうね、はい、
そういうことをこうちゃんと備えておかなきゃいけないよと。
アマゾンも初めは書籍を扱っていたサイトだったのにもかかわらず、
はい、
もう今や百貨店や家電量販店すらも、もう脅かしているような状況ですもんね。そうですよね、
はい、まあね、アマゾンエフェクトとか言ってね、アマゾンにやられちゃう会社がね、多くなってるわけなんですけども、うん、はい、まあ、そういうのももちろんありますしね、またですね、まあ、最近の話題で言うとやっぱ AI がね、人工知能ですね、はい、があるわけなんだけど、まあ、そんなこと言ったってこの仕事はできないだろうと、
うん、
まあ、こういうふうにね、ついついこう楽観的に考えてしまうかもしれないんですけども、はい、もしかしたらですね、そもそもその仕事をやるというよりも、その仕事が不要になるような AI がね、登場してくるといったこともあるかもしれませんね。
うん、
なのでまあ、そういうふうにですね、ちょっとまあ悲観的に考えてみてですね、そう、もしそうなった時に、どういう備えがあるか、どうその場合戦えばいいかということをですね、考えて、まあ、それをですね、経営計画の中に盛り込んでいかなければならないよと、まあ、こう考えていきたいわけですね。
自信は持っていなくちゃいけないけれども、
はい、
でもあえて悲観的に考えておくっていうのが大事なんですね。
そうなんですよね。なので、
はい、
私の会社でもですね、いつもですね、Google が、
はい、
うちが提供しているいろんなシステムとかね、サービスがあるわけなんですけども、
はい、
これをもし同じようなものを無料で提供した場合にですね、
はい、
どう戦うかというふうに考えてですね、計画を立ててるんですね。そうなんですね。はい、で、Google がですね、
はい、
本気でうちがやってるようなシステムを作ってきたらね、
はい、
これ間違いなくそれ作れるわけだしですね、別に Google にしてみたらそんなもんタダで配ったって大した影響はないわけだから、
はい、
もうなんならタダでドーンとこうね、やってこないとも限らないと、はい、まあ、来るかどうか分かんないんだけど、まあ、そう、例えばそうなった時にどうするかということを考えて、 そして、20年後に向けてですね準備をしていくと、まあ、すぐにはまあね、来年急に来るとか今年やってくるとかいうことはないんだけど、
はい、
まあ将来的にですねもしそういうことが来た時にどうするかということを考えておくということですね。
長尾さんがその長期スパンで考えろっておっしゃってましたもんね。
そうなんです。
20年後を考えろって。
そうそう。
でも Google にもできない手を打つっていうのは、
はい、
どんなことになるんですか。
そうでしょう、はい、これはねまあ、普通はただでは、ね、教えられないんだけど、
はい、
まあ、しょうがないからねこのラジオの、ね、はい、リスナーの皆さんに特別に
嬉しい、
お教えしようと思うんですけども、リアルヒューマン戦略と呼んでいるものになります。
リアルヒューマン戦略、
はい、
生身の人間ということですが どういうことですか。
そうです、そうです、はい、生身の人間のですねサービスをこうプラスするというものなんですけども、
はい、
例えばうちの会社でいうとですね、今全国に8拠点拠点があって、まあ、そこにですねコンサルタントが常駐していてですね、
はい、
でシステムも提供してるんですけども、まあ、何かお客様でまずいことがあったりするとですね、それをですねこう生身のコンサルタントがお伺いしてフォローするとか、
はい、
もしくは、各、まあ、8拠点ありますから各地方都市に地方の中核都市にね拠点があるんですけども、はい、まあ、何かあったらそこに行ったらですねうちのコンサルタントに相談ができるという体制を、うん、例えば作ってるわけですよ。でこれはですねいくら Google がですねすごいっつったって、
はい、
急にこれをやってくるのは難しいしね、
はい、
もちろんそんなもん無料では無理なわけだから、
そうですね、
システムだけなら無料で提供することはできるだろうけど、はい、リアルなですねヒューマンというかコンサルタントを、まあ、全国に配置をしていくといったようなことはですねさすがの Google もですねできねえだろうというところで、まあ、手を打っていくということなんですね。で問題はその時ですねやっぱり人を使うとコストが上がっちゃうっていうことなんですよね、はい、でここで人を使うからいいじゃないかで終わっちゃうとちょっといまいちなんで人を使うからこそですねその裏にシステムとか例えば AI とかいうものを駆使してですねいかにこの人が動くところをローコストに回していくかということですね。よく言われるのはやっぱりオリンピックで出てきたですねおもてなしと、
はい、
いうことが出てきて、でうちの会社はやっぱり生身の人間のおもてなしがあるからとかね、うん、で規模がちっちゃくなればなるほどですねやっぱりそう人の力で勝負すると言われる会社さんも多いんですけれども、うん、はい、まあ、言うのは簡単なんだけど人は高いよということなんですよ ね、
そうですね。
だから人がですねおもてなしの心を持って接客するなんて言ったらですね、はい、やっぱりその、社員さんというかね、
はい、
接客する人のレベルも高くないと
育てないといけないですしね。
そうなんですよね、うん、誰でもいいからやっとけって言うんじゃ、はい、おもてなしにならないわけでしょ。
ならないです、
うん、でそういうことをやろうと思ったら、まあ、それなりの給与も払って人も雇わなきゃいけないと、
はい、
でリアルヒューマンでもそういう人を雇うためにはですねコストも上がっちゃうわけだから、はい、逆にその裏でですねいかにその人たちをローコストに動かすかということを考えていくと。例えば、うちの会社先ほど8拠点あるというふうに言ったんですけども、各拠点には非常に少ない人数でやってるんですよね。で通常のですねそのバックヤードというかバックオフィスというかね、
はい、
裏方の事務作業みたいなのも全部システムで共有されてて、で各拠点ではやらずにも全部本社で集中してやったりとか、あとは拠点で手が空いてる人に仕事を振るわけですよ。
はい、
なので、8拠点あるんだけど普通の会社が8拠点展開しているよりよっぽど少ない人数で、
はい、
その業務を回すっていう仕組みを、まあ、IT で作っているんですけども、まあ、そういうことをやってですねやっぱコストを下げていくためには実はリアルヒューマンじゃなくて IT とか AI を使っていくと。だけどそこにリアルヒューマンをプラスしてやることによってですね、はい、まあ、IT の巨人が来ても戦えるようにですねしておくと、まあ、こういったことになります。
リアルヒューマン生身の人間を使うための AI という。
そうなんですよね。
なるほど、そうなんですね、はい、ということで今日の孫子の兵法をビジネスで活かせのテーマは攻めてこないことを期待しないでしたが、使ったお言葉はその来たらざるを頼むことなく我が持って待つことあるを頼むなり。ということで続きは長尾さんのセミナーでいろいろとお伺いしたいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。次回も楽しみにしています、はい、長尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。